コーツ。今日は誰でも始められるということについて。はい、皆さんこんにちは。ポッドキャストとかについてですけど、他のこととかにもついてですけど、僕が好きなことは誰でも始められるということなんですね。例えば、誰でもというわけじゃない、もちろん言葉が話せない人、声が出ない人、そういう人はポッドキャストは確かにできないけど、そうじゃない人だったら、かなりたくさんの人ですよね。かなりたくさんの人が、ポッドキャストなんて好きに始めればいいんですよね。別に誰が聞いてようが聞いてなかろうが、話したいことがあれば、話すべきことがあれば、最低限のルールはあるけども、皆さんが僕を聞いてれば分かるように、かなり自由に話し続けることができますね。で、YouTube とかも基本的にはね、自由にアップロードできるんですね。もちろんルールはありますよ。ルールはあるし、言ってはいけないこととかはあるけど、かなりの自由、かなり自由に、国によってですよね。国によってだけど、例えば日本に住んでいる人であれば自由です。で、そうじゃないものっていうのもやっぱりあるんですよね。例えば僕が子供からティーンエイジャーまで結構雑誌を読んでましたね。雑誌で、いつもちょっと不思議だなと思いながら読んでました。で、雑誌に出てくる人たち、ファッション雑誌だったらもちろんその、モデルとかね、スタイリストとか、あとはなんかファッションなんかわかんないけど、ファッションリーダーたち、いわゆるそういう人たちが雑誌にたくさん出てきて、で、あと、コラムニストとかエッセイストっていう人たち、いろいろな文章を書いたりする人ですね。ファッション雑誌といっても中には映画についてとか音楽についてのいろいろなエッセイが載ってたりするんですけど、その人たちはやっぱりそこに書く、その雑誌に文章を書く、なんていう、ある意味ネットワークを持った人たちだけなんですよね。で、他にもいろいろな雑誌があって、もっと専門誌っていうか、音楽についての雑誌とか、映画についての雑誌とか、料理についての雑誌とか、いろいろあるでしょ。で、そこにはそのネットワークの中の人たちが、それを書いている。写真を撮ったり文章を書いたりするんですよね。で、今でも実はそういうタイプのウェブメディアも意外と多いですよね。新聞社がやっているウェブメディアもそうだし、そうじゃなくてもゲストスピーカーを呼んで、動画を撮ったりね、いわゆるちょっと閉じた社会というか、その少なくとも全ての人に機会があるわけじゃない。機会は閉じられているんですね。で、閉じられていることのメリットはもちろんありますよね。いわゆる専門家の人たちとか、もっと経験のある人たちを呼んで、で、その人たちの意見を聞くっていうことができる。ただね、やっぱり僕はポッドキャストみたいな YouTube みたいな、その誰でもとりあえず始められるっていう方が僕は好きですね。そっちの方が。で、実は僕がポッドキャストを始める前に、ある、日本のあるウェブメディアに応募したことがあるんですよね。ポッドキャスト始める前じゃないな。ポッドキャスト始めて1年ぐらいかな。ポッドキャストを始めて1年ぐらいっていうのは、まだまだ、 まあ人気がなくて覚えてますか。まあ覚えてる人もいるし知らない人も多いと思うんですけど、その頃はまあやっぱりポッドキャストを聞いてる人は少ないんですよね。で僕は日本語コンテッペ、まあ始めますみたいな感じで一番最初のオリジナルポッドキャストを始めて、まあそれが100ぐらいの時ですかね。おめでとうとか言ってたけど、実際それを聞いてた人はまあ多分何人いたの、1000人ぐらいいたのかな。1000人もいないのかな。1000人もいないでしょうね。でもまあ僕は話したいことがまだまだたくさんあったし、まあ今でもあるんですけどたくさんあったし、エネルギーはとてもあったんですよ。やる気もあったし自信もあった。でだからどうにかしてこれをもっと多くの人に聞いてもらいたいと思ってですね。であるラジオみたいなサービスが今でもあります。でそこはまあ自由にアップロードすることはできないんですよね、日本のサービスですけど、ラジオみたいなもので、で僕はそこにちょっとこう応募というか話したいことは日本語学習者、海外の日本語学習者、そしてまあ日本に住んでいる日本語学習者がたくさんいるので、その人たちに、まあ聞いてほしいと。でそのまあサービスの中にはまだ日本語学習者にのためのコンテンツはないので、とてもいいと思いますと。僕はちゃんとそうピッチをね、まあ書いてピッチして、まあでも連絡はなくまあ落ちたわけですよね。まあ失格ですよね。いいんですが、まあ今でもそういうそのサービスあって、でまあ YouTube で人気になった人とかだと多分ラジオみたいに始めて、まあラジオですよね。ラジオとほとんど同じです。でやっぱりよくわかんないのが、どういう人が選ばれてどういう人が選ばれないかっていう、まあそのまあ不明瞭な感じね、はっきりしてないっていう感じ、そのプロセスがまあ僕が求める、僕が理想とする社会ではないなとやっぱり思いますよね。なんか閉じられてて、なんか不明瞭で、どういう人たちがどういうタイミングで選ばれてるのかもよくわかんないし、でもそういうものが今でも多いですよね。まあ別にいいんですけど、両方あるといいなと思うけど、昔から思ってましたよね。この人たちはどういうプロセスで選ばれてどういう人なんだって、なんか変だなと。別にまあ面白い人もいるし面白くない人もいて、どういうふうに選ばれてるのかなと。はい。まあポッドキャストとか YouTube だったら全ての面白い人が人気になるとは言わないですよ。でもやっぱりファンたちが増えていって、まあ、たくさんの人が、まあ、ちょっと聞いてみて、それでまあ口コミですよね。口コミが広がって人気が自然に広がっていく。まあそっちの方がまあいいと思いますね。まあポッドキャストの方がもっといいかな。YouTube は確かになんかこうアルゴリズムみたいのがあって、なんかわかんないけど紹介されたりしますからね。ポッドキャストは今のところそういうのはないと思うんで、たくさんの人が自分で調べたり自分で探したりして、まあ、ちょっと聞いてみて好きだったらもっと聞いてっていう、とても自然な感じがします。ただ自然な感じがするからこそビジネスになりにくいという、そのまあこうジレンマがあるんですよね。だから全てのプラットフォームの中でポッドキャストが一番マネタイゼーションができてないという、まあまあ、だから多分僕の理想とする社会はお金とはちょっとこうお金の成功とはちょっと離れてるかもしれないですね。まあまあまあ、こんな世の中だからこそ、まあそういうそういう価値観があってもいいかなと思いながらも、やっぱりちょっとお金の成功がない寂しさっていうのも感じますが、まあいいでしょう。僕はまあ十分だと 思いますね。十分と言いながらも、まあ言わせていただければ、もう少しだけもう少しだけ、あの少しずつでいいんで、あの今までドネーションゼロの人はちょっと考えていただけないでしょうか。あのゼロっていうのはちょっとないんじゃないでしょうか。そしてたまに1ドルっていう人も、たまにというか結構たくさんいるんですが、1ドルはないんじゃないのっていうふうに、まあまあまあちょっと文句じゃないけどね、文句じゃないけど、あの数千のポッドキャストがありますから、数千のポッドキャストがあって、で1ヶ月に1ドルっていうのはちょっとね、もうちょっとあってもいいんじゃないのと思いながらも、まあ言い過ぎるとちょっと嫌味に聞こえるんで、嫌な感じするでしょ、もっとくれよみたいな。まあだけどねまあまあ、まあ、この辺でやめます。というわけで皆さんも自由にいろいろなことにチャレンジしてみてください。それではまたね。